聖書を読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙2章6節から11節、新約聖書396ページです。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエスキリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。聖書の言葉は以上であります。続けてこのピリピ人への手紙2章、特に6節以降ですね、後半の部分を、共に読んでいきたいと思っていますが、先週も少し触れましたけれども、このピリピ教会の中にもいろいろな争い、不一致などがあったようで、パウロはあなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてくださいと、2章2節のところですけれども、そのように書いてました。そして5節のところから、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと、そのように書いて、何よりもイエス様の姿、思い、そこにこう集中していくように、同じ思いを抱くようにと教えていました。イエス様は神であるお方なのに、人となって、そして最終的には十字架の死にまでも従われた。そのような、本当に私たちのところに降りてきてくださった、いやそれ以上に十字架の死にまでも本当に低いところに降りてきてくださった、そういうイエス様の姿を見る、これを確認することが何よりも大切であるということ、これを特にですね、先週学んできたところです。でこのようなイエス様の姿に私たちがこう目を向け、思いを向けていくと、本当に私の罪のためにイエス様がどれほどのことをしてくださったのか、私のことをどれほど愛してくださっているのか、そのことがよくわかるのではないでしょうか。でそうなってくるとですね、やはり自分自身に対する見方、あるいは兄弟姉妹に対する見方が変えられていく。へりくだって互いに人を自分より優れたものと思うようになる。あるいはそれぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みる。兄弟姉妹を愛するように整えられ、変えられていくのではないでしょうか。でパウロがここで取り上げているイエス様の姿というのは、この受肉十字架だけではないんですね。受肉と十字架において低くされた、そういうイエス様の姿だけではない。9節以降があるんですね。今回特にこの後半の9節以降のイエス様の姿を見ていきたいと思うんですが、この9節以降では今度イエス様は高く上げられるんですね。でこのイエス様は高く上げられることをキリストの皇居ですね、皇居、高く上げると書いて皇居というふうに言ったりもします。逆にですね、低く受肉十字架において低くなってくださった、低くされたイエス様のことは、これはですね、キリストの謙卑、謙卑ですね、謙遜の謙に卑下の卑と書いて謙卑というふうに言ったりもいたします。で今回は特に9節以降のキリストの皇居、高く上げられること、そしてその意味もですね、ご一緒に考えていきたいと思います。9節ですけれども、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。十字架の死にまで従われたイエス様は確かに死なれ、墓に葬られた。でもそれで終わらないんですね。父なる神様が このイエス・キリストをよみがえらせてくださった。復活されたイエス様は弟子たちに現れ、御言葉を教えてくださった。また確かによみがえられたということを示してくださった。よみがえられたイエス様は40日間弟子たちに現れ、いろいろなことを教えてくださった。特にですね、旧約聖書からイエス様の十字架と復活の意味、それを語られたことだと思います。でその後ですね、イエス様は天に昇られます。このことは使徒の働き一章にイエス様が天に昇られたということが書かれていますが、天に昇られるイエス・キリストの昇天というわけですけれども、でこのピリピの2章9節は、直接的にはというかですね、内容的にはイエス様が高く上げられた、天に昇られた、そのことを言っているわけですが、単にですね、事実として天に昇られたということよりも、それに一体どういう意味があるのか、イエス・キリストが天に昇られたとは一体どういうことなのか、それをですね、もっとこのピリピの2章は語ろうとしていると思います。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられた。十字架の死にまで従い、私たちの救いを成し遂げられたイエス様、父なる神様が高く上げて、すべての名に勝る名を与える。でこの名前というのは、ものの存在やそのものの性質、あり方を表すものです。ものの名前というのが存在とか性質を表す、これはいつの時代でもそうですけれども、古代や聖書の世界においてはですね、特に名前というのは非常に、単なる呼び名ではなくて、ものの性質、あり方を表すものです。それと同時に、そのものの権威あるいは名誉も表すものですね。実際日本語でも、名を挙げるとかっていう、慣用句がありますが、それはやはりそのものの単なる名前ではなくて、評判とか名誉も一緒に名前は表していると思います。これはどんな文化でもある程度同じですが、特に聖書の世界においてはこの名前が持っている意味というのは非常に大きなものがあります。ですから、すべての名に勝る名が与えられる、これはイエス様の存在そのものが本当に高められる、イエス様の権威や名誉が高められたということですね。でさらに具体的にはこの10節11節でイエス様が高められるということの意味が語られていますが、10節から見ていただくと、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。で、この部分を読みますと、この先ほど言われていたですね、イエス様に与えられた名、すべての名に勝る名というのは、具体的にはですね、主という名であるということが分かってくるというかですね、主という名であるということができます。でこの主という名前、これは本当に深い意味がありまして、単に主という言葉の意味としてはですね、主人というような意味で、私たちが敬うべき主人である、そういうことですけれども、旧約聖書の中ではこの主という言葉は特別な用いられ方をしているんですね。誠の神様の名前に当てられていた言葉でもあります。新改訳聖書では、旧約聖書を見ていただくと、ところどころですね、太い文字で主と書かれている言葉があるんですね。もう気づかれたりしておられる方も多いかと思いますが、その太い文字の主のところが、この特別な神様の名前が書かれているところであります。新改訳聖書の後書きがある方はですね、後書きのところにもこの太文字の主の説明が書かれております。 後書きのですね、まあ、2ページ目のところですね、2ページ目の、まあ、後書きある方はですね、見ていただいたらいいと思いますけど、2ページ目の、そうですね、2段落目ぐらいですか。旧約聖書においては特に文語訳ではエホバと訳され、学者の間ではヤハウェとされている主の名を、新改訳聖書2017も従来の聖書新改訳の伝統を踏襲して太文字で主と訳し、それによって主の名が記されている箇所を明らかにしたというふうにあります。で、まあ、この、まあ、ここに書かれてますように、神様の特別なお名前は、まあ、YHWH というふうに書かれていてですね、まあ、子音だけで書かれているんですね。ですからこれをどういうふうに発音していいのかわからないんですが、まあ、学者たちはですね、おそらくヤハウェと言われていたのではないかと、まあ、そういうふうに推測しています。で、敬虔なユダヤ人たちはですね、実会にもありますように、主の名をみだりに口にしてはならない、この御言葉に基づいて神様のお名前は決して直接発音しないんですね、口にしない。代わりにこの、まあ、一般的な言葉である主人という言葉を当ててその部分を読んでいたんですね。ですから、まあ、本当にこの言葉をどういうふうに読むかはちょっとこう分からなくなっているようなところがあります。でも新改訳聖書は特別なこの神様のお名前ヤハウェ YHWH と書かれている箇所を明らかにするために太文字で主というふうにこう訳しているんですね。で、このように旧約聖書においてはこの主という言葉は神様の特別なお名前に用いられている言葉であります。ですからイエス・キリストが主であるということは、イエス・キリストが旧約聖書の主である、神ご自身である、天地すべてを作られ、すべてを治めておられ、聖書の中で生きて働いてイスラエルを導いてきたあの主であるというふうに言っているわけです。ですから主という言葉はこう神様のお名前でありますので、まあ、本当にいろんな意味合いが含まれているんですね。旧約聖書の主ご自身がどういうお方であるか、何をなさったか、ある意味その全てが含まれているとも言えます。ですから、まあ、その全てを取り上げることはできないですけれども、まあ、いくつか大切なことを、まあ、先ほどもちょっと触れましたが確認しておきたいと思います。主ご自身が全てのものを作られた、創造された、まあ、そしてその全てを支配しておられる、そして最終的には全てのものを裁くお方である。ですからこの主というのは、まあ、そういう究極的なお方である。だそれだけでなく主は特別にアブラハムを選び召してくださって、祝福の約束を与えてくださって、そしてアブラハムの子孫にも祝福の約束を与えてくださって、アブラハムの子孫を罪と死の支配から救い、ご自分のもの、ご自分の民としてくださる、そういう約束を与え、実際に歴史の中で、聖書の中でそのようにアブラハムとその子孫に関わり続けてくださっている、まあ、実際にアブラハムの子孫イスラエルをエジプトから救ってくださり、ご自分の民としてくださる、その後もご自分の民として導き関わり続けてくださっている。ですからこの主という名前には出エジプトに表されているような救いの御業を成し遂げてくださる、憐れみ深く恵み豊かな主ご自身の在り方が表されている、まあ、あるいは他にも聖書の箇所で 主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きをと罪を許す、しかし罰すべきものを必ず罰して、父の咎を子に、さらにこの子に三代四代に報いるものである、そういうふうにも書かれています。ですから主というお方がどういうお方であるのか、これは旧約聖書を読んでいく、旧約聖書に表されている主ご自身がどういうお方であるのか見ていく必要がありますが、でも大切なことは、すべてのものを作られ、 支配しておられ、そして究極的な裁きを行われるお方、また何よりも救いをなしてくださる方、アブラハムの子孫イスラエルを救ってご自分の民としてくださっているお方である、まあ、そういうお方であるということができます。ですからイエス・キリストが主であるということは、十字架で死なれ、よみがえられ、天に昇られたあのイエス様が、先ほどから言っているような旧約聖書の主ご自身である、天地を作られ、全てを治めておられ、最終的な裁きを行われ、そして救いを成し遂げてこられた、そういうお方だと告白するということです。ですからイエス・キリストが主であるということは、またイエス・キリストの十字架と復活によって主の救いが成し遂げられた、そういう告白でもあります。旧約聖書の中でも神の民イスラエルを救ってきた、でも究極的にはイエス・キリストの十字架と復活によって救いが成し遂げられた、イエス・キリストこそ私たちの主救い主である、そういう告白でもあります。でこのように主という言葉の意味を、まあ、今までちょっと旧約聖書の、まあ、視点から意味合いから考えてきましたが、同時にですね、これはまあ新約聖書でもあって、新約聖書ギリシャ語での意味ということもちょっとあるんですね。少しそれも触れておきたいと思いますが、主という言葉はギリシャ語でもまあ主人という意味、ね、ですから、まあ、しもべが使える、敬うべき主人、そういう意味がありますが、まあ、それはですね、旧約聖書でも新約聖書でも変わらないところです。ですからギリシャ語でもイエス・キリストが主であるということは、イエス・キリストが私の主人、私が敬い従うべきお方、そういう意味でもあります。でもそれだけでなく、さらにですね、この古代ローマ帝国において、ローマ皇帝のこともこの主というふうに呼ばれていたということがあります。ですからイエス・キリストが主であるということは、ローマ皇帝ではなくて、このイエス・キリストこそが主である、そういう意味もあるんですね。このような人々、多くの人々が皇帝を主として崇拝している、そういう中でクリスチャン、キリスト者は皇帝ではなく、あの十字架につけられたイエス・キリストこそが主である、この方こそ全ての支配、権威、権力を持っておられる、そういうふうに告白している、告白していた、そういう告白でもあるんですね。ですからイエス・キリストが主である、イエス・キリストは主ですという、この告白は本当に重要な告白です。まあ、福音、聖書のメッセージが本当にまあ凝縮されている、まとめられている、そういう告白である、最も短い信仰告白である、そういうふうに言うことができると思います。でこのように、まあ、これまでですね、主という言葉の意味を、まあ、振り返りながら、イエス・キリストは主ですという、この告白がどういう意味を持っているのか、そのことを考えてきましたが、最後にもう少し広い視野でですね、この2章10節11節の意味合いを考えたいと思います。もう一度このピリピ2章10節11節目を向けたいと思いますが、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。でこの、まあ、場面といいますか、この状況、描写、この姿というのは、黙示録に表されている究極的な最終的な礼拝の姿に私は重なると思うんですね。でそのことをちょっと確認したいと思うんですが、黙示録、ヨハネの黙示録の5章を開いてみたいと思いますが、新約聖書の498ページです。新約聖書498ページ、黙示録の5章11節からですね。 黙示録5章11節、また私は見た、そして御座と生き物と長老たちの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の数万倍、千の数千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるように。すると四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して礼拝した。まあ、これはですね、まあ、幻、ヨハネに幻として示されたものですけれども、これは究極的な、まあ、天での、あるいは最終的な終末、最終的な時での礼拝の姿が幻として表されていると思いますが、ほくられた子羊、十字架で死なれよみがえられた主イエス・キリストが全ての被造物に礼拝される、そういう場面が、まあ、幻として描かれている。御座についておられる方、父なる神とその右にいる子羊、イエス・キリストを全ての被造物が礼拝する。全ての被造物がこの前に膝をかがめ礼拝を捧げている、そういう姿ですね。でこのような、まあ、黙示録最終的な礼拝の姿と、先ほど読んだピリピの2章10節11節の、まあ、礼拝の姿、これはすごくこう、まあ、重なるというかですね、同じものであると思うんですね。イエス・キリストの十字架と復活、そして昇天というのは究極的な礼拝ということにつながっているんですね。今の私たちには、まあ、あまりピンとこないというかですね、ちょっとぼやけてしまったり、よくわからなくなってしまう、そういうことかもしれませんが、イエス様が十字架で死なれ、でも3日目によみがえられ天に昇られたということは、十字架によって私たちの罪の許し、贖い、救いが成し遂げられ、そしてこの救いが最終的には確実に完成する。そしてその最終的な救いが完成するときには、この救いの御業ゆえに、あの十字架で死なれたイエス・キリストが、よみがえられたイエス・キリストが、ほふられた子羊であるイエス・キリストが、父なる神と共に褒めたたえられる。このお方の前に全てのものが膝をかがめ、このお方を賛美し礼拝する。そういうふうになると、やがてそうなると言ってるわけですね。そして私たちはこの礼拝に、その最終的な時よりもある意味先にというかですね、前にもうすでに招かれているというかですね、組み入れられているのではないかと思います。このような礼拝に私たちは招かれている。でパウロは一体こういうイエス様の、まあ、最終的な礼拝の姿をピリピの人々に伝えて何をしようとしてたのか、どうしようとしてたのか、まあ、そのことを最後に少しこう考えたいと思うんですけれども、最初にも少し考えましたが、パウロの目的といいますか、こうピリピの教会が抱えていた課題というのは、教会の中に、まあ、何らかの課題といいますか、問題、争い、不一致があったということですね。で、そういう教会の現実の中でパウロはイエス様の姿を示して、イエス様の姿を模範として一致するように、同じ思いになるようにとこう教えている。で、十字架の死にまでも従われた、へりくだられたイエス様の姿というのは、とても私たちに、まあ、理解しやすいというかですね、分かりやすい模範であると思います。イエス様がそこまでへりくだられたのであれば、私たちも同じように、同じようにとはいかないかもしれないけれど、少しでもへりくだれたら、まあ非常に分かりやすい模範であります。じゃあこの2章9節以下はどういう意味があるのかということですね。これは私たちの何よりも信仰の原点を確認する、 大切な意味があると思います。十字架で死なれ、よみがえられ、そして天に昇られたイエス・キリストこそ主であるお方、私たちの主であるお方、このお方こそ究極的な賛美礼拝を受けるべきお方である。私たちが全てを捨ててこのお方の前にひれ伏し礼拝するのにふさわしいお方、イエス・キリストを主として礼拝をする、これこそ本当の私たちの究極的な姿というかですね、私たちの信仰の原点ではないか。でこの姿を確認し、この姿に徹するとき、本来そこには争いとか自己中心、高慢、競争、妬み、そういったものが入り込む余地などないのではないでしょうか。まあ、別な言い方をすると、私たちの中に、教会の中に、何か不一致、争い、競争、不和、そういったものがあるということは、どこかで私たちはイエス・キリストではないものをやはり礼拝しているのではないか。イエス・キリストが主です、そういう告白、礼拝から離れていっているので、何らかの競争、不和、争いが生じているのではないかと思うのです。イエス・キリストではなくて他の何か、例えば自分自身であるとか、自分自身の努力、力、功績、そのようなものをやはり私たちが大切に握りしめ、ある意味でですね、それを礼拝している。だからこそそこに競争や争いが生まれてくる、不一致が生まれてくるのではないでしょうか。もし私たちが本当に主イエス様の十字架を見つめ、十字架で死なれ、よみがえられ、天に昇られ、高く上げられた主イエス様を礼拝する、このお方の前にひれ伏しひざまずき、イエス・キリストこそ主ですと本当に告白する、そのような礼拝に集中しているというかですね、この礼拝をしている、そういう時、私たちは他の人と争ったり競争している場合ではない、いや、このお方にこそ賛美を礼拝を期する、そういう姿になっていくとき、本当に私たち整えられていくことができるのではないでしょうか。改めて私たちがどういう礼拝に招かれているのか、この御言葉から確認したいと思います。そしてイエス・キリストこそが、イエス・キリストが主である、本当にこの告白に生きるものとさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通し教え、励まし、導いてくださることをありがとうございます。イエス・キリストは主です、この告白に本当に私たちが生きることができますように、集中することができますように、イエス・キリスト以外の何かを主とする、そのようなことがありませんように、どうぞ憐れんで導いてください。何よりも十字架で死なれ、よみがえられ、天に昇られた主イエス様を本当に愛し、あがめ、主として歩んでいくことができますように、どうぞ導いてください。またこのような信仰の告白に導かれてくる方がさらに起こされていきますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、私たちの救い主主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。